では、それでは今朝はアンデルという人と題して小金井牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はヨハネの福音書1章35節から42節です。新約聖書ヨハネの福音書1章35節から42節です。その翌日、またヨハネは二人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか。彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生、今どこにお泊まりですか。イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。そこで彼らはついて行ってイエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいた。時は10時頃であった。ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストに会ったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。
改めましておはようございます。昨日は元気な小さなお友達の子供たちの声がですね、弾けんばかりに教会いっぱいにあふれました。祈って準備してきましたフェスティバルが昨日行われました。まあ、天気も良くてですね、本当に良い気候、そしてそこで多くのお友達、そしてまた、ご父兄の方々がこのところに集って共に時間を過ごし、そしてまたイエス様のお話を聞くことができました。外ではご奉仕くださったご婦人たちが本当に心を込めて作ってくださった美味しい、まあ、キャベツ焼きとかフルーツポンチ、またいろんな食べ物をですね、食べて、そして夏に向けてのキャンプの案内もすることができました。今朝はこの日曜日にはですね、昨日来たお友達が何人もこの場所に来て一緒に礼拝することができたんです。まあ命、種に命があるから芽吹くわけですけれども、まあ、もうすぐ田植えの季節、この稲に命があるから秋には実りがなるわけですが、この聖書の言葉、イエス様が語ってくださった私たちに与えられたこの言葉に命があるので、それが芽吹いて、またそれが人の心の内にまかれると、そこにですね、何か、まあ、化学変化というんでしょうか、その命が私たちの、また子どもたちのですね、中に光を持って導いてくれる、まあ、そのようなことを思いながら、この良い土地にですね、御言葉の種がまかれている、そんなことを描きながら、昨日子どもたちの背中を一生懸命、初めて聞くお友達も多くいたようですが、一生懸命話を聞く子どもたちをこの背中をまみながらですね、このまかれた種が豊かに育つようにと祈らされています。どうぞ皆さんも覚えてお祈りください。5つの小学校にですね、チラシを配って、遠方からも来たお友達がいたようですが、 どうぞ覚えてお祈りください。そして私たちにもこの命の言葉が今日も与えられています。今朝ヨハネの福音書の一章からアンデレという人という題で聖書を開きました。皆さん、アンデレはこのイエス様の十二弟子の一人であったということを、まあ、ご存知でしょうか。多くの方はこれを耳にしたことがある、まあ、アンデレ学院とか、アンデレなんとかとか、アンデレの名前のついたキリスト教系の施設も数々ありますが、平凡な漁師の生活をですね、ガリラヤ湖畔でしていたんです。そこにはあのペテロという、後にですね、この中心的な働きを担っていくペテロがいました。このペテロをイエス様に最初に紹介したのが、まあ、アンデレだったんです。このアンデレは、まあ、あまり目立つ人物ではなかったようです。インパクトがあるかないかといえば、まあ、後者、ないように。むしろ、この控えめな印象があります。まあ、アンデレについてよく知られているエピソードは、この、今朝開きました、兄弟、シモン、ペテロをですね、イエス様のところに連れてきたという話です。つまり最初に、このペテロをイエス様のもとに連れてきたのは、アンデレでした。アンデレはですね、この福音書を読む限りに、登場回数はあまり多くないんですね。ペテロ、ペテロ。その、兄弟のペテロよりも、まあ大体13回ほど、アンデレが登場する回数はですね、そんなに多くありません。まあ、注意を払って読まなければ、あれどんな人だったかな、アンデレって何したのかな、ぐらいなものでですね、登場したところをこう読み飛ばしてしまうほど目立つものがありません。がしかしですね、注意深く読んでいくと、この神様、イエス様の偉大な御業の影にですね、このアンデレの存在があったということがよくわかります。まあ、十二弟子で目を引く者たちもいますけれども、アンデレはこの神と人とを取り持つ人としてですね、光を放つ存在。このアンデレが登場する箇所を読むとですね、そのようにアンデレのことを見ることができます。彼はこの弁舌滑らかで人前に立ってですね、大々しく語るというふうに書かれている記事はありません。周りの人々をですね、いつもイエス様、周りの人々とイエス様をつないでいく、そのような、まあ、存在。忠実で謙遜な人であったようです。この兄弟は、肉の兄弟ですね。血を分けた兄弟は、シモン、ペテロ。まあ、このペテロは、アンデレとは、対照的に、何でもこう、突出した目立つ存在。いつもみんなの注目が集まり、目立っている。この、兄の影に隠れる弟のような、まあ、立場。と、アンデレはまあ似ています。いつも注目はお兄さんの方に行く。その陰にいる兄弟。けれど、このアンデレの魅力はですね、兄弟シモン、ペテロのように人々が目を見張るような大胆な、まあ、あり方、存在とは違ってですね、人々を主のもとにお連れする重要な場面での役割をですね、静かに黙って黙々と果たしていたというところにあります。自分はこれだけのことをやっているという発信はアンデレからは全くないんですけれども、過ぎてみると、ああ、あそこにアンデレという人がいてくれたんだな、故にこのようなことが成し遂げられていったんだなという、この黙々とですね、静かに自分の重要な場面でその役割を果たしていたような人でした。 この姿から私たちもこう学ぶことが、まあ、ある多いのではないかと思います。今朝このアンデレという人に、まあ、着目してみたいと思います。第一番目は、アンデレという人はイエス様のもとへ人々を引き寄せる人、イエス様のもとへ引き寄せる人でした。アンデレは後にこの十二弟子の筆頭となるペテロ、シモン・ペテロをイエス様のもとへ最初にお連れしました。自分がこの橋渡しをして、友達と友達が親しくなるとならばですね、その場に立ち会うことができるのは、まあ、紹介した者としては、まあ、嬉しいことではないでしょうか。あの人とあの人を紹介してですね、そしてその人が親しくなっていく、その取り次ぎをした、中継ぎをした、橋渡しをした者にとってみれば、それは嬉しいことではないだろうかと思います。ましてやですね、その人の永遠の命を左右するほどの出会い、そこに橋渡しをする、そこにつないでいく、そこに引き寄せていくことであるならば、まあ、なおのことではなかったかと思います。その点でアンデレは黙々とですね、種をまいた人。アンデレはこの人々の関心とかですね、歓声、脚光というものからは、まあ、一歩退いたようなところで、生活、一歩退いたところでいつも過ごしていたようです。しかし神様はこのアンデレを用いられました。彼によって生み出された数多くのこの実りを共に喜んで、くださっていたようです。アンデレはですね、このガリラヤ湖、イスラエルにあるガリラヤ湖のベッサイダという町の出身のものでした。仕事はですね、漁師をしていたんです。ガリラヤ湖に出て行って網を下ろして魚を取る。それがアンデレの仕事でした。はじめはこの漁師の仕事をしながらですね、神様を渇望する、渇いて求める中に、バプテスマのヨハネという人の弟子入りをするんですね。イエス様よりも少し前に、この荒野で神の国が近づいたと声を上げて、そしてイエス様が来られるんだという道備えをした、まあ、バプテスマのヨハネという人がいたんですね。登場したんです。人々はバプテスマのヨハネに注目し、そしてアンデレも漏れずにこのバプテスマのヨハネの弟子入りをするんですね。このヨハネはみんなに預言者か、あるいは来たるべきメシアなのか、いろいろな噂がされましたが、判別がつかないながらも、イエス様を待ち望んでいた、キリストを待ち望んでいた者たちの何人かはですね、このヨハネの弟子入りをしました。アンデレもその弟子入りをして、ヨハネと一緒に行動を共にした一人でありました。しかしですね、このバプテスマのヨハネが、イエス様が来られた時、イエス様が公にご自分の正体を明らかにした、ご自分のこの公の生涯に入られた時に、このイエス様こそが救い主、メシアであるんだということを、バプテスマのヨハネがですね、公に告げると、このアンデレはですね、今度はイエス様の後についていったというんです。それが今朝開いた35節に出てきました。お読みします。その翌日、またヨハネは二人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は、彼がそういうのを聞いてイエスについていった。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか？彼らは言った。ラビ、今どこにお泊まりですか？イエスは彼らに言われた。来なさい。そうすればわかります。 そこで彼らはついていってイエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいた。時は第十時頃であった。ヨハネから聞いてイエスについていった二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。バプテスマのヨハネがですね、イエス様がこの前を横切った時に、見よ神の子羊、世の罪を取り除く神の子羊、あの方がメシアだと指さした時にですね、この二人のうちの一人はアンデレでしたが、アンデレはイエス様の後についていったっていうんです。そして一緒に時を過ごしました。この日アンデレに何が起きたのか、聖書はですね、淡々とこの記事史実を述べていますが、自宅に帰ったアンデレは兄のシモン・ペテロに言うんですね。40節、ヨハネから聞いてイエスについていった二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレだった。41節、彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストにあったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。アンデレはですね、イエス様の後についていきました。そしてそこで何かがアンデレのうちに起こって、そしてアンデレが家に帰ってきたとき、真っ先にこの兄弟シモンに言うんですね。メシアに会った。感動冷めやらぬ面持ちだったと思います。今日これこれしかじかでこんなことがあったんだよ。というような、こう、全く起伏のない言葉ではなくて、今日、このようにバプテスマのヨハネと一緒にいたときにイエス様が通られて、そして一緒に時を過ごした。細かく書いてないですが、何かがアンデレのうちに起こり、その感動冷めやらぬ何か大切なメッセージが、まあ、ペテロに流れていった。そしてシモンをイエスのもとに連れてきたというんです。アンデレからイエス様に出会った感動が、まあ、にじみ出ていたようです。どうでしょうか皆さん、昨日のジョイキッズでも今朝のジョイキッズでもですね、先生たちがですね、喜んでイエス様のことを伝えている姿はね、輝いています。そしてその輝きの中に、なんでこんなに輝いているんだろうかとい う初めて来たお友達、イエス様のことをまだ聞いたことのないようなお友達がですね、何かがここにあるんではないだろうか、そんな思いでこの日曜日の朝、昨日来た子たちが続けてきたんじゃないかと思います。どのような会話がこのアンデレとシモン・ペテロの中で交わされたのかは出てきませんが、しかしアンデレから話を聞いたペテロは、いやそんなこと信じられないよ、何言ってるんだ、やっぱりバプテスマのヨハネの方がいいんじゃないかとかですね、まあごちゃごちゃ言わずに、すぐにですね、イエス様のもとに共に向かいました。まあ、このいきさつを見ると、アンデレが話したイエス・キリストというお方に対しても、まあ、興味深いし、何かあるんではないだろうかと思ったはずですが、同時に、このことを自分に伝えてくれている、話してくれた、アンデレが言うのだから、という、誰が自分にその方を紹介したかということも大きな要因の一つだったのではないかと思います。アンデレを信頼していた。シモンはアンデレの呼びかけにすぐに応じました。あなたが言うんだから、じゃあやってみようか。あなたが言うんだから、じゃあしてみようか、行ってみようか。まあ、そんな風な 信頼されるものであるというのは本当に嬉しいことだと思います。それは日頃の中に、関係の中に培われてくる。一日や一週間で出来上がらない、いろんなことを通りながら、この人が言うのだからという、そのような関係が、まあ、あったんでしょう。ペテロはですね、アンデレに応答して、行きました。アンデレが言うんだったら、じゃあやめとこうか、この人が言うんだったらやっぱり聞かない方がいい、まあ、そういう反応も一方であるわけですが、このペテロとアンデレの中にはですね、良い関係があって、そしてシモン・ペテロはイエス様のところにアンデレと一緒に行きました。イエス様のもとにやってきたシモンはここでケパという名前を呼ばもらいます。ペテロ、欄外を見るとですね、岩という名をもらうんですね。そしてこのイエス様との出会いによって、ペテロの人生がここで大きく変えられていくんですね。まあ、来週はペンテコステの礼拝を迎えますけれども、このペテロはイエス様が復活なさった40日後、天に上げられた後に、この使徒となって、聖霊がこの天から注がれ、聖霊降臨によって生まれた初代教会の中心的な人物として、このペテロはですね、活躍していくんです。このペテロを最初にイエス様に引き合わせたのがアンデレでした。アンデレが人をイエス様の元に連れてきたという話は他にもいくつか出てくるんです。皆さんもよくご存知の5つのパンと2匹の魚、それで5000人以上のお腹を満たした奇跡の現場、そこにもですね、大切な役割を果たしたアンデレがいました。イエス様が大勢の群衆にお話をされたとき、5000人以上の人たちがですね、空腹になりました。でもその食べるものを調達することができない、そのような状況の中で、アンデレはこの時に大麦のパン5つと2匹の魚を手にしていた少年をイエス様のもとに連れてくるんですね。これは教会、4つの福音書に出てくる話ですが、ヨハネの福音書はこの少年のことを記しています。アンデレの名前を記しています。アンデレはこのお弁当を持った少年をですね、イエス様のところに連れてきました。一体これが何の役に立つだろうかという思いもありましたが、わずかなこの5つのパンと2匹の魚でこの後祝福して裂かれて、5000人以上の人たちがお腹をいっぱいにした、満たすことができたんですね。わずかなお弁当を持ってやってきた少年をイエス様のもとに引き合わせたのもアンデレでした。主の働きに用いられるきっかけ、この少年がですね、喜んだと思います。僕の弁当が役に立った、そのきっかけを作り、そしてその御業の陰にあったのもアンデレだったんです。この後に大勢の群衆がこの奇跡を通してイエス様の御業を見ることができたんですね。もう一つは、イエス様が十字架にかかられるためにエルサレムにやってきた時のことです。イエス様はもうあと数日したら杉越の祭りを終えて十字架にかかるという時に、幾人かのギリシア人がイエス様に会いたいとやってきた、願い出てきた時、このギリシア人を引き合わせたのもアンデレでした。まあ、ピリポを通して、そしてアンデレがこのイエス様にこのギリシア人を引き合わせたんです。訪ねてきたギリシャ人はですね、どこかでイエス様のことを聞いて、そしてイエス様を信じて、そしてこのお方に会いたいと、まあ、切望してやってきましたけれども、当時の慣習からすると、ユダヤ人ではない、まあ、異邦人と呼ばれる自分たちが、この救い主メシア、イエス様に声をかけてよいのだろうか、という 思いが、まあ、あったからかもしれませんが、直接的にイエス様のことを尋ねるのをためらって、そしてこのためらった人たちをイエス様のもとに引き合わせたのもアンデレでした。このことはですね、ギリシャ人がイエス様のところに尋ねたとき、イエス様は言われたんです。神の時がやってきた、いよいよ神の子巫女が栄光を受ける時がやってきたのだと。ギリシャ人が訪ねてきたのは一つの大きな印だったんですね。イエス様はこのギリシャ人に引き合わされる時に、アンデレア、そのいたピリポに言った言葉は、あの有名な言葉です。一粒の麦地に落ちて死ぬならば豊かな実を結ぶ。この言葉はですね、この場所で語られた言葉でした。まあ、どういうことかというと、つまりはイエス様は一粒の麦、地に落ちて死ぬならば豊かな実を結ぶ。自分がかかるこの十字架の死、その意味は、ユダヤ人ためだけのもので、ユダヤ人たちだけのものではなくて、異邦人も含めた、今訪ねてきたギリシア人、すべての人に、開かれている、与えられている救いであるんだということを、この時ですね、示されました。この現場に立ち会ったのも、アンデレだったんです。アンデレは、自分の称賛を受けるような場に、いつもいたのではなくてですね、その称賛から一歩引き下がったところで、大切な役割、イエス様のもとに人々を引き寄せる、まあドアマンのようにしてですね、どうぞこちらですと引き寄せる、そのような人物でした。第2番目は、アンデレは自分の役目を大切に果たす人でした。まあ、自分の使命というんでしょうか、役目を大切にして果たす人。このヨハネの福音書の一章、先ほど読んだところには二人の弟子がついていったというんです。一人はアンデレ、もう一人はヨハネでした。この福音書を書いたヨハネ、この後アンデレによってペテロが、そしてヨハネによってヨハネの血を分けた兄弟ヤコブがイエス様と出会い、イエス様の弟子に加えられていきます。この4人、アンデレ、そして兄弟のシモン、ペテロ、そしてヨハネ、そしてその兄弟のヤコブ、まあゼベダイのことを書いていますが、この4人はですね、同じ漁師仲間、そして同じ時期にこのイエス様の弟子に選ばれた人物でした。しかしですね、スタートラインは一緒、立場も一緒、境遇も似ている。まあ幼馴染であったかどうかわかりませんが、慣れ親しんだ関係の中にあったこの4人でしたけれども、イエス様と一緒についていく、イエス様の弟子となっていきましたが、聖書をですね、読み進めていくと、ガリラヤで同じような境遇で同じように生活して、同じようなタイミングで弟子となった4人のうち、3人はイエス様の側近の弟子として扱われていったということに気がつきます。ヤコブ、ペテロ、ヨハネ。この3人はですね、いつもイエス様のそばに置かれた特別な扱いを受けた弟子たちでした。例えばですね、あの街道管理者ヤイロの娘がの病気が癒されるという記事が教官福音書に出てきます。そこでですね、その時にイエス様はこのヤイロの娘が寝かされている場所にペテロとヤコブとヨハネだけを連れて、他の者が入るのを許さなかったと書いています。誰も自分と一緒にそこに行くのを行くことを許しお許しになりませんでした。また別のところ、あの山上で、イエス様が変貌されるという、姿が変わるというその記事が福音書の中に出てきますが、この変貌山の時にも イエス様はこのヤコブとペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれたとあります。他のお弟子さんたちはですね、まあ下で待っている。まあさらにはこの十字架にかかられる前の日、まあ前夜未明のあのゲッセマネの園で、あのイエス様が血の汗を流して祈られたあの祈りの時、弟子たちも祈っていましたが、石を投げても届くぐらいの近いところにいたのはやはりこの三人だったんですね。ペテロとヤコブとヨハネ。まあどうでしょうか。この四人のうちの三人はイエス様の側近として特別な扱いを受けて、イエス様のそばでですね、まあ仕えていたっていうんです。このような扱われ方に対して、アンデレの心中は、まあ、いかばかりだっただろうかと思います。特にですね、弟子たちの間で常に話題になったのは誰が一番偉いか。誰が一番、このふさわしく、リーダーにふさわしいか、偉いか、という話題でした。当然、イエス様がそれぞれをどのように扱っているかということは敏感に反応するような空気が、まあ、あったんではないかと、まあ、察します。プライドがぶつかり合うような者たちもいたはずです。同じ時期に同じ領主の職にあって同じような環境、同じような待遇の中にあるアンデレ、むしろですね、自分の方が先にイエス様に出会って、先にイエス様を信じて、後から紹介した者たちは、なぜ?という不満をアンデレの心の内に抱えるようなことは、まあなかったのだろうか。まあ私たちもですね、家庭や学校や職場、まあこの所属している社会の中で、どの世界でも自分がどう扱われているか、自分が重要人物、自分がの評価というもの、重要視されているかどうかということが大きな、まあ、関心事ではないでしょうか。まあ、小さな兄弟、子供たちもですね、兄弟の間で少しでもお父さんやお母さんが自分と兄弟等に偏った扱いをしたならば、腹を立ててですね、妹や弟をいじめたり、あるいはお兄ちゃんやお姉ちゃんに仕返しをしてみたりするようなものです。誰かに認められたいという欲求、それは小さな子供たちから高齢の方々に至るまで皆持っている欲求です。しかし、それを得られないとですね、得られないと感じるときに、十分でないと不足すると感じるときに、この自尊心が傷んで、不満は募っていきます。先週、川崎で本当に凄惨な事件がありました。本当に被害者の家族、また当事者の方々のことを思うとですね、皆さんもいろんな思いをそこに寄せたんではないだろうかと思います。そして一方で、あの加害者となった人の歩み、そしてその加害者の方の家族、そこにもですね、違った意味での、まあ、痛みというものを、まあ、感じました。自分が重要視されているかどうか、自分が本当に必要な存在であるかどうか、それが十分に受けられなかった。そのような中で、自尊心は傷んで、不満は募る。 まあ、その後どう出るかということは、皆その人その人に委ねられていることです。それを克服していく人もいるでしょうし、それに打ち負かされてどんどんとその不満を募らせて、その卵をひなに帰らせるような人もいるかもしれません。用いられれば喜び、それがなければ何かにつけて不満を言う、まあ、それが私たち人間の持っている性質ではないかと思います。まあ、アンデルの心中はですね、どうであったかなと思います。また4人のこの漁師仲間がのうち3人が側近として扱われることに疎外感というんでしょうか、自分だけ違う、その疎外感、昔から知っている仲間でした。イエス様と出会ってから何か3人が違うようになっていく疎外感というものを感じなかったでしょうか。なぜ自分だけとふてくされるようなことは、まあ、なかったでしょうか。しかしですね、アンデレが登場する場面からそのような姿は見受けることができません。アンデレは自分がどのように扱われているか、重要視されているかという関心事よりも、自分に与えられている使命、役割というものに関心を持って、目を留めて、それを大切にして生きているように見えます。まあ、自分の使命に生きられる、そこに心を向け、そこに全力を向けられる人は幸せだと思います。そして、そのようになれるのはですね、やはり私たちが、この愛ということに充足しているから、そのような応答が、まあ、できるんではないだろうかと思うんですね。イザヤ書の中に、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという言葉が、神様から私たちに向けられた言葉があります。それをどう受け取るのか、受け取れないのか、それによって自分の関心事がですね、いつも自分が重要視されているかどうかに向くか、あるいはその愛の中で充足して、ああ、私はこれでいいんだな、私はこのように生きていったらいいんだな、私の使命はこうなんだなというところに思いを、また心を、目を向けられる人は、まあ、幸せではないだろうかと思います。まあ、アンデレの魅力、アンデレは人々を引きつける、それが、まあ、アンデレの、まあ、魅力であったと思うんですね。まあ、こんな人がそばにいたら、まあ、ほっとします。安心してですね、心の内を開けて尋ねることができる、何でも。アンデレは自分が重要人物であるかどうか認めてほしいという欲求よりも、イエス様のなさっておられることにいつも心を向けて、イエス様のなさることを喜べる人でありました。喜ぶ人とともに喜べる人で、あったようです。そしてこの存在があるからこそ、人々はイエス様に出会うことができ、そしてその出会いがですね、大きな宣教の働きを生み出していきました。自分の置かれているところで咲きなさいと、渡辺和子さんは、まあ、有名なタイトルのあの本を書きましたけれども、自分の与えられた使命を大切に果たす人、神様の愛の中に充足してですね、その関心事をいつもイエス様の方に向けていた人、それがアンデレでした。まあ、私たちもそこから、その姿からですね、何かメッセージを受け取りたい、またその姿に習いたいと祈らされます。第3番目は、 イエス様と共にある日々に感動している人、まあ、これちょっとご、誤字がありますが、イエス様と共にある日々に感動している人。41節42節をもう一度お読みします。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストに会ったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。アンデレがイエス様と出会い、このことをペテロに話したとき、イエス様についてあれやこれやと詳しく説明したよりもですね、アンデレはイエス様を見てもらおう、イエス様に会ってもらおう、イエス様を直接知ってもらおうとしてイエス様のもとに連れて行きました。それはイエス様がアンデレにしたことでした。イエス様はアンデレたちがですね、イエス様の後をついていったときにこう尋ねたんです。あなた方は何を求めているのですかと、まあ、イエス様よくこの尋ね元をしますね。あなた方は何を求めているのですか。アンデレはですね、今日どこにお泊まりですかと尋ねるとですね、その後すると、来なさい、そうすればわかりますとイエス様言われました。まあ、どこに泊まってるか、それを教えるために来なさい、そうすればわかりますと言ったのではなくてですね、あなた方が求めているものは何であるか、その求めたものをあなた方が得るために来なさい、そうすればわかりますと。 Come and see、 来なさい、見なさい。アンデレはそのようにイエス様が自分を扱ってくださり、そしてペテロも同じようにですね、イエス様のところに連れて行きました。アンデレは自分がイエス様にとやかくですね説明するよりも、イエス様に合わせる、それが確かであると考えたようでした。まあ、私たちも今年もですね、人々をイエス様のもとへお連れしようと取り組んで課題を挙げています。祈りながら家族や友達、そしてまた友人、友達やこの近隣の人たち、イエス様のもとにお連れしよう。 Come and see と言って、人をですね、イエス様のもとに連れてくる。まあ、イエス様はもうすでにおりません。ではどうやってイエス様のところに連れてくるんでしょうか。まあ、ある人たちはそれを教会へ連れてくることだと考えます。もちろんそれもその中に入るでしょう。教会ではイエス様を礼拝し、イエス様を賛美し、また聖書の言葉が語られています。しかしそれだけではないんですね。イエス様を信じて、イエス様がうちに生きておられる私たちと接するときにですね、その接した人たちはイエス様に出会うことができます。それは私たち自身が何を大事にして、どんな会話があって、そしてどんな生活をしているのかを見聞きすることを通してですね、そのことが起こるんです。イエス様は信じる者のうちに生きておられるから。ですから、信じる者のうちに生きておられる私たちのうちに、具体的には私たちの生活の、まあ、なりわい。どのように生きているのか、どのような言葉を口にしているのか、どのような振る舞いでいるのか、何に喜び、何に悲しみ、そのような一切合切のうちにですね、イエス様との出会いを人々は、そこでイエス様を見ることが起こるわけです。 私たちがどのような生活、どのように生きているのかを、まあ、自分がですね、度外視して、まあ、ただ教会へ連れてくれば、イエス様を知ることができるだろう、イエス様のもとに来るのではないか、と、まあ、考えがちです。まあ、気づいて、おられないかもしれませんが、私たちの生きる姿勢から、メッセージは発信されているんですね。また、日頃交流のある人たちがですね、どのようにして自分がイエス様を信じたのか、また、そこでどんなことが自分の中に起こったのか、その証言こそが周りにいる人たちにとって何よりも身近で、現実味を帯びた力強いメッセージではないでしょうか。あの兄弟アンデレがイエス様のところに連れて行ったということと同じです。アンデレが言うなら行こう。まあ、そう考えるとですね、私たちがどれほどイエス様と共にある人生というもの、共にある日々にまあ、感動しているか、喜びを持っているかということが問われてきます。ああ、聞いた。知ってる。教えられた。まあ、それだけにとどまって、それが私たちの生活の中に何の影響力も持たない。そして私たちの生き様が何の生き様の中に何にも反映されてないとするならば、その教えは努力目標に過ぎず、全く魅力のない、生き生きとした命のない、ただの説法のようなものになり下がってしまいます。皆さんの日々の生活の中にですね、イエス様と共にある感動というものがあるでしょうか。それは感情的なものだけではありません。感動はもちろんですね、心が動かされるものですからそれを伴いますが、でもですね、いつもアドレナリンが 100% 放出されるような感動ばかりでなくて、御言葉と祈りの中にある静かな感動、聖霊の光に照らされる自分の姿を見定めて、その光の中で照らされてきた自分自身を神様のもとに持っていくときの静かな喜び、気づかされて告白して許されたその自由さ、そのようなものが皆さんの生活の中に起こっているでしょうか。もしないとするならば、何がその原因となっているんでしょうか。あのラジオ伝道ですね、長くなさった太平洋放送の羽鳥明先生、長年ですね、長命でありました。数年前に召されましたけれども、この羽鳥明先生がクリスチャンになって、弟の淳二先生をですね、初めて教会へ連れて行ったのはイースターの時だったそうです。その日礼拝ではイースターですから、イエス様の復活についてメッセージが語られました。明先生、羽鳥明先生はしまったと思ったそうです。別の日に連れてくればよかった。というのも、この弟の淳二先生は、まあ、共産党員で無神論者、いきなりですね、このキリストは復活したなどという話を聞かされたら、せっかく来てくれたのに心を固くして、もう二度と教会には行かないと言うかもしれないと、まあ、思ったからでした。ところがですね、実際はその逆でした。この時淳二先生は復活のメッセージを、イエス様が復活なさったメッセージを聞いて、このイエス様に出会うことができたそうです。淳二先生はですね、この礼拝のメッセージを聞きながら、何によっても 満たされず死んだようになっている自分の心を救うことができるのは、たとえ死んでも生き返ることができるようなお方でなければならないと、そのように受け取ったそうです。人を救うというのは、最終的にこの神様であり神の言葉によってです。神様は私たちの思いを超えて人を導いて、そして福音の言葉、命ある、芽吹く、実りをなす、この命のある言葉によって人をお救いになります。しかしですね、その戸口にまで連れて行って引き合わせる人がいなければ、このお方について知らないまま、出会うことすらできないまま終わってしまうんではないでしょうか。日頃ですね、家族や友達、周りの人々とのこの良い関係を築いていくというのはとても大切なことです。その良い関係というパイプを通って流れてくるメッセージがあるからです。その関係ができていないところにですね、それを飛び越えてどんなに良い話を持っていったとしてもですね、果たして耳を傾けてくれるでしょうか。現実味のない、何かこう空想話のように聞こえてしまうようなことがないでしょうか。アンデレは最初に自分の兄弟イエス様、兄弟にイエス様のことを話しました。私たちがこの大切な人たちに仕える、家族や友人やこの大切な人たちに仕えて、そして、まあ、愛の働きかけといったらこのおこがましいかもしれないですが、その人たちに心を沿わせ、そして、良い関係というものが築かれていくならば、信仰にある喜びを口にして信頼関係を築いていくときに、いつかきっとこの愛する家族、大切な人たちがイエス様に出会うという機会が訪れるはずです。私たちが人々をイエス様のもとに連れてくるために、お連れするために必要なものは何でしょうか。まあ、それは具体的にはいろいろあると思いますが、その本質的な根元にあるものは、自分はいつもイエス様と共にあるということです。朝に晩に主を仰ぎ、その主の愛の中に充足し、そして自分の姿を照らされ、そして祈りを通してこの天地を作られたお方と交わりを持つ。39節に、そこで彼らはついていったと、ペテロ、アンデレとヨハネのことを言っています。そしてついていってイエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいたと。あります。アンデレはイエス様の来なさい、そうすればわかりますという言葉に従ってイエス様と共に一時を過ごしました。そしてそこで何かが起きたんですね。その起きたこと、見たこと、聞いたこと、それを告白する、告げる、その人のことを証人と言います。証人というのは、見たまま聞いたままを話す人のことです。証言することです。今朝私たちはイエス様の何を見ているでしょうか。それが私たちの証言の言葉になります。キリストの証人である私たち自身がイエス様が救い主であるんだということを確かに知って、その方が私の主であるんだという確信を持っているからこそですね、他の人に 来なさい、見なさいと言ってイエス様のもとに連れてくることができるんではないでしょうか。今朝このアンデルの姿を通してですね、私たちのうちに今ある思い、そしてまた気づかされていること、またそこから起こされている願い、そのことを今私たちの祈りを聞いてくださる主にそれぞれで祈りましょう。声に出して主の御前に告白して祈りましょう。天のお父様、この朝もあなたは私たちに愛の眼差しを持って私たちの存在一人一人を尊んで見てくださっています。私たちはその愛の中で充足してアンデレのように与えられた使命を見上げることができるように、どうか助けてください。イエス様のもとへ人々を引き寄せるこのアンデレの姿を今朝御言葉を通して見ました。仲間がどんどんと引き立てられていく中、置いていきぼりの疎外感を持っていたかもしれませんが、でもその中にあってイエス様がなさることを我が喜びとすることができたアンデレのこの姿を私たちにも見せてくださり、また習うものとさせてくださいますようにお願いいたします。そしてその与えられた、それぞれに与えられたものを大切にして役目を果たしていくことができるように助けてください。私たちは今朝イエス様の何を見ているでしょうか。また聖霊の光に照らされた自分のどんな姿を見せられているでしょうか。それぞれに気づかされたことを今あなたの御前に告白し祈りました。主よ、どうか あなたの手の中でますますとイエス様を人々のもとにお連れする証人として証言をし、そしてイエス様に生かされている感動、喜びを味わいながらこの一週間前のことができるようにお支えください。祈り捧げている大切な方々、救いへと導いていただきたいと祈っている方々も、私たちの姿のうちに復活なさったイエス様を見てあなたのもとに来ることができるように助けてください、導いてください。またそのために私たちをもお持ちください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。